今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたします。山口大学教授でいらっしゃって、そして知的財産センター長でいらっしゃいます佐田陽一郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、佐田でございます。
先生、この番組初めてではなく、以前出ていただきましたけれども、
はい、出させていただきました。
はい、あの時もですね、いろんなものを持ってきていただいて、あの目からですね、大変分かりやすく説明をしていただいたんですけれども、
そうですね、
今夜も何やらそんな感じがしておりますので、はい、楽しみにしてます、はい、で今夜はですね、山口大学知的財産センターが全国の教育関係共同利用拠点、
はい、
こちらに、認定をされたということで、はい、いろいろとお話を伺いたいと思いますけれども、はい、どうぞ分かりやすくよろしくお願いいたします。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
さて、先ほどちょっと長い言葉でお話しましたけど、そのいわゆる山口大学知的財産センター、まあ、先生が長をなさっているセンター長をなさっている、
はい、
で全国の教育関連共同利用拠点に認定されたということなんですが、これちょっともう少し分かりやすく説明していただいていいですか。
はい、はい、知財教育というのはですね、うん、大学に、まあ、取りますとね、あんまり慣れてない大学とか初めて取り組む大学も多いんですね、
はい、
で山口大学は3年前から知財教育を必須化にしてます、うん、でその時からですね、はい、いろいろこう集めてきた教材だとか、あるいは教育のやり方、評価の仕方等々ですね、全部我々としてはこの蓄積してます、
うん、
でこれをこれからですね、希望される大学、これは全国に、はい、まあ、こう発信していって協力していくっていう、まあ、これを実は文部科学省さんがですね、この7月にですね、
はい、
山口大学全国で初めてですけれども、それを拠点校ということで認定いただきまして、
はい、
で全国に発信していこうと、こういう、はい、まあ、一応計画でございます。
もうまさにこの日本の中では山口大学が要は上にいてというのはおかしいですけれども、
まあ、先に進んでるという、
先に進んで、
そうですね、
いるということなんですね。
はい、そういうことです。それで、まあ、文部科学省さんも、まあ、その実績を認めていただいて、今回初めて全国で初めて認定をいただいたというところでございます。
なるほど、大変心強い、お話ですけれども、そもそもそのいわゆる知的財産というものについて、もう一度ちょっとしっかりとお話を伺いたいなと思うんですけれども、
はい、知的財産という、まあ、言葉自体もですね、はい、なかなか分かりづらいところございます ね、 で、まあ、分かりやすい言葉で言えば特許ということで、まあ、昔は言ってましたけれども、はいはい、その特許のですね、勉強といいますか、うん、まあ、最初にですね、取り組む、またはそれをですね、自分の知識にっていうしようとするグループっていうのが、はい、弁理士だとか、うん、あるいは企業でにしますと特許の知財の、うん、特許知財の担当者ですね、
はい、
こういう方々が、うん、まあ、取り組んでいくときには、うん、実はここに条文がありますけども、
すっごい分厚い、なんて言うんですか、それすこれはとてもじゃないけど、はい、
こういう法律書ですよね、
はい、
あるいは判例とかね、これを元手に勉強を大概するんですね。
こと細かく書いてあるわけですよね。
こんなに嫌ですよね。
ちょっと嫌です、
はい、大概の方がね、
はい、
それで、まあ、この、うん、ある専門家集団にはね、
うん、
まあ、こういった専門書っていうか、うん、法律や、規則や判例って必要なんですけども、はい、一般社会人、はい、あるいは、まあ、生活をしているこの主婦の方も含めてね、うん、知的財産の知識をね、
はい、
広く持ちましょうっていう法律が実はできました、
はい、
これは消費者基本法っていう法律が平成16年にできまして、うん、はい、知的財産のね、権利に対しまして、うん、要するにその保護に努めなければいけないっていう、
はい、
これなかなか知られてないんですけれども、うん、まあ、そういうことを考えますと、私どもの方は、休学部ありまして、
はい、
必ずしも専門家だけではなくて、うん、もっともっとこう広い実際にものを作ってみる、うん、まあ、工学部だとか、うん、研究を、まあ、要するに深くしていく理学部とかですね、あるいは行政とか、
はい、
あるいは、まあ、教育全体もね、やるっていう、うん、そういう学部が全部あります。そこに知財のこの、要するに、教育、私どもは、うん、特許の 知識よりも意識をまずねみんなで持ちましょうと、
うん、
そうすると今2000人あの1学年います、
はい、
で1年生全員にで、
うん、
この知財教育を実は今やってるところです、は
い、
それであの私どもの特徴としますとね、
はい、
あの法律からいくというよりも、うん、実際にあの日頃身近にですね、うん、あるあの使ってるものを教材として、でそこからねあの知的財産ってのはどういうふうに保護されているかっていうのをねあのこう分析というか、まあ、あの実体験をしてもらって、
はい、
興味を持ってもらおうという、うん、例えばですね、
はい、
これあの皆さんところのお手元にあると思いますけども、
あ、カッターですね。
カッターナイフですね。
よく言う、はい、
このカッターナイフはあの元々ですね、
はい、
日本においては、
はい、
あのこの切る道具っていうのは小刀でも日本刀でもこう折れるっていう感覚
ないです
ね。なかったですよね、は
い。
折れたら大変ですよね。
うん、本当に。
ところがあのこのカミソリをですね、はい、使うときにまああの作業上使う、うん、まああの方がおられたんですけども。はい、この先っぽをこう切っていきますとね、
はい、
あの例えば紙なんか5枚10枚切るとですね丸くなって切れなくなるんです ね、
そうですね。
今度反対側にひっくり返してこうやって、まあ、切っていくんですけども、うん、実はそれで最終的に切れなくなるとこう捨てていたんですね、はい、そうすると真ん中ほとんど使われてないんですね。で真ん中使える方法ないかっていうことをね、
はい、
一生懸命考えた方がおられるんですね、で真ん中を使うにはですね、どっかでポリポリと折っていく、
おーおーおー、
この折るっていうアイデアを、
はい、
実はあの身近にあるね、
あ
の
皆さん好きな
板チョコ、これをポリポリと折っていったらあ、そうか折ればいいのかって、まあ、こういうふうにね、
はい、
あの特許というのは一つのこのヒントでですね、生まれて出来上がったものが皆さんの実は机の上にこうあります。このカッターナイフですね、これポリポリと折ってますね、
はい、
でこれ自体が実は特許で、この新しい技術層というのは特許で守られます、それからこの、デザインですね、
はい、
こう持ちやすいし、こうなんて言いますか、ちょっと目立ちますよね、
はい、
これが衣装権っていう権利で保護されてます。
あ、じゃあそれぞれで保護されてるわけなんですね。
それからあの、ネーミング、名前ですね。
あ、そっか、
この名前もね、
あ
のそれぞれ発明者というのは、
はい、
自分の子供より可愛いと言います、
うん、
でこれにはですね、
はい、
OLFA って書いてます ね、
あ、そうですね。
これはね、日本語読みではですね、折る歯のことです。折れる歯っていう
嘘でしょ、本当ですか。
はい、そうです、
まあ、
それで折る歯っていう、これ外国の商品ではないんですね、
それで
特許権だとか衣装権とか商標権がこの商品を守ってるんですね。
なるほど。
こういう具合にですね、はい、この、知的財産の勉強も身近なものをまず題材としてですね、学生たちに見せて、身近にこんな風に守られているんだ、守られているがゆえに、実はこの、商品で元手にですね、会社も実は立ち上がってるんですよ。そういうことからですね、学生たちにこう興味を沸かせるような、それでかつこの条文法律から行くのではなくてですね、できるだけ身近なもので、それがいかにですね、まあ、権利としてこう保護されるかっていうのはね、あの技術層から、あるいはこの形からデザインですね、それからネーミングっていうですね、名前ですよね、こういうのをきちっと守ってあげましょうと、それによって事業化ができるんだよっていう知的財産の機能とかね、まあ、そういうことをね、学生たちにこの早い段階から、あの実はこの、知識をこう、要するにまあ勉強してもらう、そういう学生が今私ども1年生は2000人いますので、はい、
まあ、総合大学ですから、そう言われたらもう本当にさまざまな分野で、
そうですね、
今後活躍する人たちが育っていくわけですから、
はいはい、
この教育っていうのはとっても役に立ちますし、大事ですよね。
私は期待してます。
そうですね、
はい。
さて、まあ、いろいろ話を伺ってすごく分かりやすかったんですけれども、あの、まあ、文系の学生がいらっしゃいますよね、
はい、
まあ、あのいろいろ科学とかそういった部分で何とか分かるんですけれども、
はい、
文系の学生さんがこの知財はどんなふうに役立てていくんでしょうか。
そうですね、今まであの、知的財産で言いますと、なんとなく理系のためのっていう感じが強いですよね。
そうですね、
大体他の大学もそんな感じで取り組んでますけれども、 実際のところですね、例えば学生もそうですし、研究者も、あるいは社会に出てからでもそうなんですが、例えば論文書くときの著作権なんかの問題がありますよね。
そうですよね。
今いろいろ問題ありますけど、ああいう知識が少なくとも学生の時にやっぱりこう勉強しておかないと、とんでもない事件が起きたりしてますよね。それとかですね、それから、例えばデザインで、あれキャラクターとか、まあ、これ行政がやってですね、身近なところで事件起きたりはしてます、でゆるキャラの問題とかね、
何かと似てたとか、
そうなんですよね、で今まさにこのオリンピックなんかのあの事件ですね、あれは、著作権と、要するに商標権の関係が実はあまり、例えば組織委員会なんかも、ちょっと理解されてなくて、
ね、
ちょっとねいろいろコメントも間違ってるのもあったりしてますよね、
まさかといったお話だったでしょうからね。
そうですね、こういったことはですね、技術だけではなくて、コンテンツだとかキャラクターとか著作権っていうね、こういうのは文系の人も絶対に、というか知っておかなきゃいけないことですよね。
こうやって放送していても、書ける先ほど曲一曲書けましたけれども、あれなんかもですね著作権がありますし、ない曲書けられませんからね。
ですよね、だからどうしてもね、特許の世界っていうふうにみんな思って、知的財産イコール特許で技術だと、ではなくて、世の中にですね、いろんなこう例えば事業展開とかね、あるいは銀行の方も含めて、これ文系の方がかなり多いんで、そういう方が知的財産の知識なり意識を持っておくと、もっともっとね、事業活動とか、あるいは地域の活性化も含めてね、非常にプラスになると。
そうですよね。
そうなんですよ。それで私どもは山口大学はこの地域、特にこの山口県を元気にしたいなということ、
地方創生ですから。
そうです。それで、COC プラスとかってですね、プロジェクトもありましてね、元気な、山口県を作りたいということで、こういった知的財産をうまく活用して、やっぱりこの元気になってもらいたい、でやる気を出してもらいたいと、こんな感じで今取り組んでいるところでございます。
なるほどですね。山口大学は要するにもう一役が担える、一つのこれこそ財産ですね。
そうですね、これは知的財産というのは、私どもは素敵な財産にしてもらう、というふうにちょっと、もじって言ってますけどね。
なるほど。さあ、そしてこういったことをですね、今後これからどのように実際に進めていこうと考えていらっしゃるんですか。
そうですね、実は冒頭に申しましたようにね、私どもで、ね、知財教育というのを、しっかりとこの教材も含めてね、蓄積してます。でそれをね、これから希望する大学に広めていって、全国に広がってほしいなというふうに思ってますし、文部科学省もそれを期待してます、それで大学各地あるその大学、協力校を今、募集かけてます、でもかなりの数 の、大学が興味を示してくれてます、そういうことでですね、我々の持ってるこういったスキル、教育のね、教材も含めてスキルを全国にこの発信してですね、それをこの全体を、日本全体をという、我々は大きな、
ちょっと希望を持って、それぞれの地域の大学がそれを持って帰って、それをその地域に役立つことができれば、結局日本全国ってことになりますよね。
そうですね。だから我々はね、実はこのちょっと長州5を引っ掛けまして、今花の湯で有名になってますけれども、全国にこのまさに明治維新の一つのこの、きっかけというか、初めにこの山口長州として発信していきましたよね、それをちょっともじってまして、山口大学で作った知財文化を日本全体に広めたいという、こういう期待を持って今学長以下ですね、みんなで取り組んで今やっているところでございます。
なるほど。
で発明というのはですね、基本的にはこの読んでも、字のごとくですね、明るさを発信するものなんですね、だから発明は明るさを発信すると書きますね。そういう意味合いではね、やっぱり日本中を明るくしたいなと、 こういうふうにして知的財産の教育を、頑張ってやっているところでございます。
そうですね、これがうまくいかないと本当確かにおっしゃるように暗いですもんね、世の中がだって争いが、ね、このことによってまたいろんな争いが起きるかもしれませんし、いろんないいものができないってことにもなりかねませんもんね。
それとやっぱり、中国では韓国あるいは台湾あたりは、
そうでした、
知的財産関係をね、日本に、こういかにね、我々がこうプロテクトできるかというのも、やっぱり日本の ね企業を強くするっていう、これが全体の活性化にもつながっていきますよね、そのつもりでやってるところでございます。
なるほど、もうぜひですね、長州5ならぬ山口大学から、そのようなことを発信していただくと、本当におっしゃる通り明るい発明になりますの で、
そうです、ね
ね、はい、いいお話を伺いました。由紀さおりさんの曲かかっている間に先生おもむろに何か出されたんですけれども、
はい、
発明の先ほどの話を形になさっていただいてたんですね、
はい、そうなんですね特にですね、この、山口大学で心がけてますのはね、はい、実際のものをね、学生に見てもらいながら、そのものからですね、それがどう保護されているかということで、最終的に法律に行くにしても、やっぱり最初から法律から来ると大概寝ます、
はい、
ですからいかに学生を寝かさないかっていうのも、これもやっぱり教育としてはね、教育者としてはやっぱり気をつけなきゃいけないことですから、学生が好きになってもらって、それで資材あるいは知的財産こんなに楽しいんだっていうのをね、こう実感してもらいたいんですね、
はい、
そうするとうまくすれば教育だけではなくて、やっぱり今度は学生が今度そういう分野にね、こう仕事についてみようかって思う学生も出てきたりしてます、はい、そういう意味では私どもが知的財産を取り組むですね、その意義っていうのがね、大学の中でやってることによって社会にも貢献できますし、学生自身のやっぱり新たなこの分野への挑戦もできると、こういうふうに我々は期待しているところです、
なるほどね、いわゆる本当にもう形だけを学ぶんではなくって、ちゃんとそこに興味が湧くようなそういう工夫っていうことも教育の中には必要だって、これは知的財産の話だけでなく、
はい、
もう教育全般に言えることですね。
そうですね、文字だけでやってたらどうしても学生がどうしても離れていきますよね、そうじゃなくて身近なものをねこう体感しながら、やっぱり、その過程で勉強をして、ですからこう社会なりあるいはデパートなんか行ってみてですね、それがどうやって保護されているかとかこう体感できますよね、そうするとその意識でこうものを見ますから、非常に勉強になるとは学生たちも言いますね。
なるほどね、
はい、
はい、もうぜひですね、山口大学から全国の大学に、そしてそれがもっと幅広く、はい、羽ばたくことを祈っております、
はい、
今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。